日本文社と講座1月の部を始めさせていただきます。今日の、主要テーマは主題ですけれども、倒し合い文化から働く楽しみ文化へという流れでもって、進ませていただきます。そしてその中でもってですね、天災という言葉がありますけれども、天が下した災いとか、天が剣石、攻めたとか、天罰とかいう言葉が あるんですけれども、それはお道ではあんまり似合わしくないということです。去年ですね、いろいろと天災地変というようなのが、天変地異とも言うべきものがですね、相次いできたときに、自然の暴力っていう言葉がもうごく自然に使われたんですけど、自然は暴力じゃないんです。人間が自然の動きを暴力と感じてしまうような暮らし方をしているということが問題なんですね。そしてそういうことで、拝み祈祷で行くでなしと言われた親様の態度と、世間の宗教は何て言ってもほとんどが拝み祈祷の、範囲内に収まっているということ、そういうことについて今日は進めたいと思います。で、一つの教えからですね、どんどんと違った悟りが出てきて、その悟りの違いでもって倒し合い殺し合いというようなことが今進んでいるんですが、話のきっかけとしては消さない方が良かったとか思うくらいですが、あれは後でもう一度扱います。で、目的先では何て言っても基礎をもう一度復習いたしますが、この世は理で攻めたる世界なり、何かやるぞ歌のりで攻めと。これはこの世の真理を三日浦歌でということは、お勤めでもってこの世の真理を教えるということです。そしてその真理通りに暮らしているならば何も言うことはない。助け合って陽気づくめに暮らすように、陽気予算するように逃げ始めたという姿でもって陽気に暮らせるんですが、それに外れていたら筆先の攻めでそれで正すという、これが親様の教え方であったわけです。で、素直にお勤めの教理をですね、理解して、そして生きれば陽気に暮らせるんだと、今までの長い歴史の中で、そういう自然のあり方をと違いまして、そして、権力を持った支配者、その支配に、従えというような考えがどんどん強くなってしまっていることが今の、社会暮らし倒し合い文化になってですね、暮らしにくくなっているということ、大体そういうことを、進んでいきたいんですが、そこでここで本当にいつも繰り返すんですが、その後に拝み祈祷では本当の暮らし方はできないというこの戒めが明治7年教えられておりますが、これがよく捉えておりませんと、今までの宗教はほとんど拝み祈祷に流れている、宗教というのか学問というのか儒教なんかでもですね、ほとんど支配者になるために強い者に服従するところから始まって、自分が、支配者になっていくということが学問のように思っている、世間の常識、学問、宗教、哲学というものがほとんど倒し合い文化に、流れていってしまっているのを、親様が本来はそうじゃないと、助け合い文化は はたはた落差する働きで喜びを感じる生き方が本当であると、まあ、一言で言えばそれを教えてくださったわけです。で、そのことを教えてくださったお筆先にはですね、これ先月の復習です。お筆先には心得違いそばなものの悪しきを戒めたですね、お筆先と間違いを責め切ると言ったお筆先と同じ時期に同じ事件に際しまして、親様にお手伝いして、それでこれが本当の生き方ですという働きをした。まあ具体的には山村御殿で、県庁の取り調べを受けた時に、親様の仰せのままにこれが世界助けの教義ですと、役人の前でお手振りをして、これが本当の助け合いの教義ですとした人、歌い踊った人に、これは、まあ、親様の教えの教理ですという意味で示したんですが、その人たちにはお褒めのお筆先いただいていると。それでその人たちはその人いただいてきちんとその家に保存されている。でそのことは本部がですね全部確かめて整理してあるということなんです。ただその本部が今まで教える中で、親様からですね残念立腹と言われて心得違いを正しなさいと言われたのがそばなものであり屋敷内のものであったということを信者にはあんまり知られたくないと思う人がお褒めくださった、別の人にはお褒めくださったお筆先もあるということをあんまり言いたがらなかった。それでお筆先注釈が歪んで、責められた人が、私責められたんじゃない、私は親様のそばにいる立派な人で、責められたそばのもんっていうのはあんたですと信仰者に言った注釈が昭和3年からですね付けられまして、それがお筆先の本当の意味であるというように今でも教育されていると。それを120年祭これを機会にお筆先注釈もはっきりと立場を変えて、作り直すということを新橋屋さんが協議検査委員長寺田本部員にですね、まあ応戦になって、そして今準備しておりますということが集会でもって、答弁されて、それが道のともに報道されていると。今はそういう旬であるということも知ってですね、別席の台本も変わる、肝心のお筆先がどういう性質であるか、どういう意味を持っていたかを根本から改めて本部がきっちりと教え出すという宣言があって、今大きく変わる時だと思って、これからの話も聞いていただきたいんです。で何しろ大きな違いはですね、働くとははたはた楽させることやでとこう仰せくださってる。それでそれに対してですね、私たちは働くために生まれてきたんですよと親様は常々仰せくださった。お筆先で言えば、月日には人間始めかけたのは要求さんを見たいゆえからというように仰せくださっている。要求さん見たいんだと。それで働きに生まれてきたのやでということは、はたはた楽させることが自分の要求さんであるということに目覚めなさい、考え方を改めなさいというのが親様の教え方であったということですね。で、道と世界がこれはだいぶ違うんです。結論から言いますと、世間では偉い人が偉くない人を働かせると、こういうのが常識ですけれども、お道ははたはた楽させる人が偉いんです。働く人が偉いんです。で、偉い人だからどこででも働けるんです。はたはた楽させて自分が遺産で通れる人間になるために、私たちは親様の教えを理解して それが身につけるように修行する。それでその方法は思案して心定めてついてこい、それは頼もしい道があるぞという教え方をしてくださっているということなんで、この働くということ密相世界と違うで、一番世界的にですね今の文化に影響を与えているのは文字で普及している学問と言いますと、何と言っても旧約聖書の影響が大きいんです。日本の古事記日本書紀というのでも旧約聖書がですね、まあアラビア人たち後人エビスの人というような扱いで中国の都で、もうアラビア人の商人たちが大勢入り込んでいた。でそういう人たちの考え方が中国に影響を与えまして、そして中国から学者を輸入して日本の古事記日本書紀を、まあ、編纂した文字として、日本の役人に教育したというその時に大きく影響があるということなんですね。でそういう広い影響を考えますと、この旧約聖書の影響というのは大変に大きいんです。でこの旧約聖書では、人間を土の塵を固めて、まあ、人間作る時ですね、神の形に固めまして鼻から息を吹き込んだらアダムという人間になった。でそれはまあ男なんです。で男一人では寂しかろうというのであばら骨を一本外しまして女性を作ったと。それで随分意地悪な神様だと思うんですが、男性と女性作っておいて、触っちゃいかんぞと言ってその掟を作ったと。ところが、魅力に負けまして、男性女性がですね、子供ができるような性行為をしたと。で掟を破ったから罪、その罪に対する罰として女は子供を産み育てる苦しみ、男は額に汗して大地を耕しそれを養う苦しみを与えるというのが、まあ、世界文化のですね大きな人たちの考えを占めるこの働くということの意義。何のために働くのか、罪を犯した罰として苦しみとして働かされるんだというのが強く染み込んでおりまして、それで人を働かせるということが支配者であり自分の幸せみたいに思い込むと、そういう文化がずっと続いていたわけです。それに対しまして上様は違うんだよということを言われた。でどうやってた、どうやってはたはた楽させるのかということを教えたのが甘露台勤め、神楽勤めなんです。で、まあ、まず甘露台でもって人間の在り方を教えた、まあ、これも繰り返す復習ですけれども、甘露台はですね農民によくわかるようにかぼちゃのめしべ、かぼちゃの花をお礼に取りまして、そしてめしべに花粉がつかない、つければ命は生まれないと。そして男だね女だねと言われる、まあ、今で言えば、まあ、性細胞ですね。でそれが親から生きたまま半分ずつ、まあ、子供に合わさりまして、そして、あなたの中で育っているんですよ、生き通しですから、死の世界などということは関係がない。で死の世界から神や物の毛が命を持ってくるから、そのしきたりを守らなくちゃいけないというような今までの宗教とかしきたり、そういうものが間違いであるから目覚めなさい、そんなものは守る必要ない、これが お助けの最初のですね帯や許しであったと。そこから、まあ、出発してるんだというふうに 教えまして、その官労台で、何し生き通しの人間だということが基本にありまして、神楽勤めを教えているわけです。でその神楽勤めがですね、神楽勤めで非常に、目立ちますのはお面をつけて神楽勤めをしているということなんです。でそのお面っていうのがですね、これはお面は、注文して作ったものです。神様がポンと作ったというもんじゃありません。ではここのお面の作りようと、本部のお面の作りようどういうふうに作れと言ったか、その人の心は分かりません。親様の教えを理解したつもりの私たちがですね、このお面を注文して作ってもらったんですが、作り手は面作りで有名なですね、飛騨の高山の面作りの里のですね、副組合長さんにお願いしたと、その人が面作りであと一番うまいんだという評判なんでお願いした。でそのお願いの仕方がですね、助け合いということを教えるためのお勤めだという、まず前提をした。で前提やりまして、まあ、印象としてはですね、このお面非常に冷たい感じがする、笑顔がないんです。でその冷たい感じがする個性的に作ってくれと、まあ、注文をしたんです。そしてその個性的というのは、ぬくみ水気を表すお面です。でぬくみ水気はそのぬくみだけでは、熱くって命も存在できない性質、水気っていうのは冷たさでここでも命は存在できないと。それがお互いにその個性を生かし合って補い合いますと、ちょうど良い命が生まれ出る、育つようなですね、ちょうど良い調和ができると、そういう性質で、ちょうど良いという温度を冷たさ暑さに分けてお面作ってくれと、こういう注文をした。つなぎつっぱりもそういうふうに作ってくれと。でそういうふうにいたしましたら、はなはだ個性的って、ちょっとお面あまり個性的に見えないんですが、人間の表情でもってですね、難しいもんです。もうほとんど違いが作れないんですが、その中でもそれぞれ表情が変わってですね、それで個性的に表した。で個性的な性質を自覚して補い合うとちょうど良い調和が生まれる、そういうお面を作ってくれと注文して作ってもらったのがこのお面なんです。でそれぞれぬくみ水気で調和が取れている、ちょうど良い温度、つなぎつっぱりでちょうど良い安定した形と、そこに飲み食い出にふさわしい働きということで、代謝作用が安定して行われる、そこに知恵が発達いたしますと分裂して同じの知を生み出すという増殖作用を、知恵とその分離独立ということを、そういう対立でもって個性を表してくれて、甚だ難しい注文をしたわけです。でその時に、行きまして、私も家内も川本さんも面作りにですね、こういう役割でもって大体務めるんだ、それも参考までにと言って、頼みましてできたのがこれなんです。でそういうことで合わせると笑顔になるように、一つの笑顔というものも分析すると、こういうふうに個性的になった場合には笑顔じゃなく和やかじゃなく鼻が冷たい感じになると。ですから私たちは個性的に動いた時はあの人冷たいというふうな感じになるんで、そういうことも話した上で注文したんですね。だそういうので逆言いますと、総合すると 和やかな笑顔になるようにという注文なんです。大変な注文です、これは。で、私は総合して笑顔になるというのは恵比寿大根。これはもう日本の伝統で、笑顔のその代償みたいに恵比寿大黒とこう言われる。恵比寿大黒どういう、ちょっと音が大きいから、うん、音が大きい、いびきが。恵比寿大黒っていうのは一体どういう時の顔なのかっていうと、自分の持てる権力と自分の持てるものを、その権利を起こさなければ住民皆殺しだぞという不当なる要求を掲げた天つかみ、天から来たのか海を越えてきたのか、天というのは天であり海なんだ。その天つかみの要求、不当でありますけれども、住民の安全と収穫を確保するために、その当時は攻めると言ったら住民殺します、また攻撃するのに実った稲に火つけちゃう。これはもう神話じゃなくって実際の争いでもそういうことが行われておりますから、争うというと収穫が台無しになっちゃう。それで脅すわけですね。収穫期にこの権益を起こせという国譲りという交渉がありまして、全てを提供して住民の子どものですね、安全と収穫を確保できたという、自分の全てを安全と収穫のために働かして出したという、この時の喜びなんです。本当は恵比寿大黒、普通に考えたら自分の王様という地位を失いですね、全てのものは横取りされるんですから、本当言ったら悔しくてしょうがないと思うのに、悔しがるのはちょっと違うよという感覚が日本の伝統の中にありまして、地位と物を失った大国玉の神王様と、恵比寿さんというのはその皇太子なんです。言ってみりゃ国譲りを承知した時の安全と収穫を確保するために自分が全てを放出した、働かした時の満足感を笑顔で表す日本には文化があったと、私は大変に優れた日本の文化だとそう思ってて、まあ、そういうことも含めてこのお面の注文をしたわけです。お面がどうできているか、神様がどう作ったか、そんなんじゃない、そういう思いで注文して作ってもらったもんです。で、まあこれ以上のものはちょっとできないと私は思っております。で、そういうことがですね、何しろ世界の文化っていうのは今言いましたように、苦しみとして働くっていう、こういうことが出て来たんですが、その後にですね、その神様が何のために神の王政に服従して信仰するのかという時に、増えよ、地に満てよ、そして全ての生き物を支配せよと、信仰し神に仕えればそういうご利益があるぞということで、これはアダムに言って聞かし、その後心違いの人間たちをですね、処分して助ける心になったノアという、洪水で生き残ったノアに対してもそういう意味のことを言った。これがキリスト教とかイスラム、ユダヤ教の元になっているわけです。で、これは増えよ、子孫が増える、人数が増える、で、力でもって相手を制圧する、全ての生き物を支配せよと、これが目的で信仰するというんですから、これが幸せという文化があったわけですね、旧約聖書の文化が。 そしてそれじゃあその地域と違う中国での文化はと、儒教道徳というものが今でも教えられておりますけれども、その儒教では私たち子供の時修身という科目があった。身を治める。で、身を治めるということは何のためにというと修身、身を治めると家が治まる、成果で、当時の家というのはですね、中国の有力者は奥さんは何人もいた。金さんの家から奥さんをもらう、高さんの家から奥さんもらう、蔡さんの家から奥さんもらうと。大抵女中もですね、事務員も執事もついてきて、ですから有力者の家は大使館が備わっているようなもんなんです。金さん、高さん、蔡さんの大使館が有力者の家の中に事務所を敷き、まあ備えているようなものなんです。で、そこを争わないように治める力量があれば、その人たちの一族が治まりますから、国を治めることができると。で、そういう国々に治めれば天下を平らげることができる。終身、成果、遅刻、平天下、これが儒教の教え方だ。私ら終身、終身と言って通信簿で交通兵なんてつけられたわけですが、この儒教道徳もやはり力と人数という勢力というようなことで自分の思いを通すことが幸せという、そういうところからまあ出来上がってきてるんですね。で、そういうふうにこうなった時にですね、マヤ様の場合には力でもって相手、自分の勝手を言うんじゃないと、自分が働いて、これあれですね、その間違いを正すのに一くだり目は、物を持って豊かではないよ、三代の頃で豊かなんですよ、物は相手を喜ばすために使うんです、そこに喜びが生まれるんです。二くだり目はですね、自分の思いを相手に、まあ、はっきり言うと自分の勝手を相手を押し付けて、それを支配する、守らせるという、仲間は自分に服従するものができると、それで勢力があってですね、支配治めることができるとみんな思い込んでいたんですが、自分に服従させればさせるほどその人の個性立場は違いますから、合わせれば合わせるほどストレスがある。ストレスという言葉じゃなく大和言葉で謀反の根が太るとこう言われまして、そしてそれをなくすためにはこちらの身勝手をで相手を支配する、こちらに従わせるんじゃなしに、難事を助ける働きをですね、相手が喜ぶようにその欠けているところ、弱点に、弱いところにこちらを補って、それで調和をとって相手を喜ばすと、調和を作った喜びというものがあるんだと、こう教えたのが、難事を助ける心なら治まる、こういうふうに教えたのがその二くだり目です。で、三くだり目になりますと、篠本主屋敷の勤めの場所、主屋敷村っていうのは貧しい村だったんです。周りが庄屋さんが無職人という侍の資格を得ているのに、諸屋敷村の善兵衛さんはそういう資格のない、格の低い貧乏な村が諸屋敷村だった。何不自由ない豊かな豪農なんていうのは、後でそういう事情を知らない人が勝手に作った話でありまして、日本の幕末から明治の初めはですね、日本というのは初めて世界地図に出てきた。でっかい世界地図の端っこにさつまいもみたいな日本が書いてあったっていうのが幕末から明治の日本の地位なんです。その小さな日本の本なんでもない貧乏村の主屋敷村の本なんでもない借主屋の女が教えたお勤め、 この互い助け合いのお勤めを学んだら助け合いが始まる、そうすると幸せが作れると、こういうふうに篠本の支配地の勤め場所が陽気づくめ世界の発祥の地であると、こういう見下り目というふうに教えまして、本当にお勤めでもってはたはた楽させる方法を教えたと。そして人間というのは自分の個性を主張すると非常に冷たい、笑顔に程遠いものなんですが、補い合い助け合うと調和があり、まあ好ましい柔らかな笑顔というものが生まれるんだ、これを教えたのが神楽勤めであると、そういうふうにとってですね、力で制圧して支配者になって感じる幸せ、これは所詮は争いの連続、ついには地球の半分をですねあんたに与えると言っても向こうより多くないから面白くない、地球の半分もらったって必ず不満なんだ、ちょっと不満なんですね、で使い切れなくたって相手の方が偉いのは不満なんです、領有並び立たず最後まで争ってしまうのが今までの文化だったんです。でそういう助け合いということをこう、なんですが、ここで一つですね、ここで話題変えますが、お道の話っていうのを外の学者に、お道を相当研究した人でありましても、天理教はどういうふうに発生したかというと、中山美樹は不思議に人を助ける力を持っていたんだと。それでまあ中山美樹さんがお産を安産にしてくれる、病気を助けてくれる、まあこれをですね、治病を発見、教祖が病を治す力を持っていたと理解している人たちがどんどんそういう話いたしまして、それでそこから天理教が発達したんだと、ほとんど外部の学者みんなそういうふうに思ってる、これは研究者が本部へ来ると本部員の先生にそう聞かされるからな、ほとんどの本がそういうふうに書いてあるんです。これ教祖は病を治す超能力を持っていて、そしてそれでもって死体による信者ができて、それを利用して教団ができたと、こういうふうに理解をしているのが多いんです。でそれに対しまして親様は、親様のお助けの現状ですね、これは大事なことで、今になりますと文字でもって学んでしまうんです。大抵は親様が目見えない人、足立たない人、イザリがその場で立ち上がったというように、あの経典なんかに書いてある、文字でこう言いますと、親様が助けたということが病を治したというふうに思い込むように大抵文字ができてるんです。けれども私の時代っていうか、私が学生であった頃はちょっと違った事情があった。まだ親様にお目にかかった人が、本通りのあの店にはあのおばあさんいますっていう時代だったんです。まあその例がですね、足立新宮店のおばあさんは親様にお目にかかった、少女時代にお目にかかったというんで、よく親様の話聞いてこいと言うと、学生がみんなあの足立新宮店行って順番に同じ話を聞きに行ったりしちゃったんですが、そういう人があそこでお助けを行った、その村へ行きますと、その人は死んじゃっていても、うちのおばあさんはっていう話が聞けるんです。話聞いたのと文字の違いというのは、ほとんど親様に目が悪いの助けられて、その助け一同の心になってこの教会ができましたと、ご神話なんです。どこの教会行ってもそういう話なんです。文字に書かれているんです。でその親様に目が悪いの足が悪いの消化器が悪いの 助けられてって言うとみんな治ったと思ってるんです。よく聞きますと違う、目悪いまま、今まで目が見えないからって言って悲願で不足していた人が目見えなくたって他のところで人に喜んでもらえるでしょと親様に助けられて、他のところで助かってた。これ実例挙げますと、今本妻の部内に体が遺伝でもってですね、遺伝の中に一寸法師という遺伝の病気があるんです。背がまあせいぜい400ぐらいで、それはお母さんもそういう身上だったという人、もちろんそういうふうに生まれて若い娘さんは悲願で、おまけに病気になりまして背骨が小さいだけじゃなくねじれてしまって、もうすねてどうにも周りに手つけられない。それで教会住み込んだ。親父が死んだ後、本妻焼け跡に立ってるとこ住み込みました。用事もよくできない。ですから拝殿に座ってですね、まあ座ってできる仕事っていうのが仕込まれていまして、お張りできるんで、縫うもんがないんですから、ほとんど雑巾縫ってるんですね、拝殿で。だそこで拝殿って言ったって、まあ、まことに小さいに、全体で15坪しか家は建てられなかったんですから、そこでもって来る人に話をしてんの、何しろ聞いてんです。で、聞いて、雑巾縫ってんの。ろくな用事もできないって。ところが、話をする、まあ私なんかでもまだもう10代ですから。で、父が死んだ後、母が一生懸命覚えた話をしている、私らも話をするんですが、いない時がそんな狭いところに人がどんどん住み込んでましたから、いないとその雑巾縫っていた、悲願で手につけられないと言っていたその、まあ娘さんでしたね、まだ20代ですよ。その人が、ああ会長さんこういうふうに言ってましたよって、そういう事情があって、あそうですかって帰って、その後でお里しでもって助かりましたってお礼に来る。用事もできない厄介者と自分でも思い込んでた人が、聞いて覚えただけの話やっただけでもって、その家収まって助かっちゃうんです。それでそれがだんだんとソジャーっていうんで、来てその留守の時だけじゃなく、あそこの事情、そうするとその人にも尊敬の念ありますから、あんたあそこ行ってお助け行きなさいって、青年さんが自転車の後ろに乗せて、ところがああいう身上の人は重心が高いですから危なくてしょうがない、ギャーって感じしがみついてですね、まあ、なしはその当時は敗戦後は自転車がもう大変な貴重品ですから、自転車が後ろに乗ってその家行ってお話しすると収まっちゃう、私でもお助けできるという感じで、しがみっぽい顔がだんだんと違ってくる、家族が兄弟が収まってきちゃう。その時に私の母は、あんた自分の育った町行って布教しなさいって言った、あそこだけは嫌です子供の時から嫌な思い出しかないの、あそこだけは嫌ですって、よく知ってる人のところに行くとあんたが変わったこともよく分かってもらえるから行きなさいって、でそこが非常に盛んな教会になっちゃって、体小さいままです、体にじまわったままです。それで大正11年生まれですから、もう83か4になってるんです。ああいう身上でもってあそこまで生きてる人はめったにいないんですよ。やっぱり動けないんです。身上は入信した時と変わってないんです。背筋が伸びたわけでもない、身長伸びたわけでもないんです。私は目の前で 入信した時ひがみのもと家族の争いのもとになっていた未情はそのままなんです。その未情を助けられて大きな教会になりましたって、これ文字で書いたら治ったと思っちゃう、みんな身長伸びたと思っちゃうんです。親様の話も目見えないのを助けられて布教して大きな教会になりました、そうすると目が見えたと思ってるんです。よく聞くと東肥大教会の創設者は目が見えないままなんです。松野正兵衛さんも最初入信した時の病気そのまんま治らずに最後まで持ってますけど、病気はそのままでも親様に助けられて助け一応の喜び知って大勢の人間たちを助けて教会にとしてのが残りましたと。これ文字を追っていたらみんな病気治ったと思い込んじゃうんです。それが教祖が病気をどんどん治して、それで病気治す能力をですね、教祖しかないのに周りの門がさもあるようにしてお助け行って、それで人を騙して教団大きくなったなんて、まあそんな感じがですね、天理教団が大きくなったんだというように思っちゃってるんです。実際は病気はそのまま、鎮魂そのまま、鎮魂なんていうとうんと差別語って言うんですが、色の黒い天理王がいたっていいんです。金の天理王がいてもいい、銀の天理王がいてもいいんです。銅の天理王がいてもいい、鉄の天理王がいてもいいということは、皮膚の色がどんなんでも構わん。鎮魂でいざり車に乗って人を喜ばしてみんなに慕われている天理王がいたっていいんです。みんな病気のままでも助かってしまう、そういうようなことなんです。要はこの真理をどんだけ取り継ぐかということが大事なんです。実は人を助ける心で、はたはた楽させる心で、自分が相手の喜びを作るために働きかけるということが自分の喜びを作るんだと、香炉田助が、親様がですね、よろずのことを説いたと。拝み祈祷じゃないよ、拝み祈祷というのは超自然的支配者、これ宗教学では神仏、超自然的存在者、超自然的力を持っている人、神だの仏だの、まあ大体宗教学でそういう仏様でもそういう力を持っていると神とこう言うんですね、そういう絶対者とこう言うんですが、その超自然的支配者が超自然的賞ご利益くれる、罰未成だ死ぬというようなですね、賞罰を超自然的方法でくださるのも、これが信仰のご利益と言ってる場合が多いんです。利益っていうのは全体を良くすることだってこの前言いました。自分だけ助かるのかも、加える守るという字で五感をいただくっていうんですが、そこではごちゃごちゃになってまして、ご利益いただく、五感をいただく、みんなごちゃごちゃです。おまけに御守をいただくまでごちゃごちゃになった。御守をいただくっていうのは全員が今生きるように天然自然の理として与えられている環境、これを守護というんです。でこれは因縁も多くの人であるけれども、どこに隔てはあると思うなと、お筆先にはそういうふうに書いて、前生いいことしたからいいご利益やるぞ、守護してやるぞ、前生悪いことしたから悪いぞ、そんなことはないんですよ。同じように空気を吸い生きてるんです。それでもっと言いますと、死んだ分は死んじゃってる、生きてる分はみんな調和が取れてるんです。そういう原則が親様の教え方です。天然自然の理なんです。それで、まあ、言ってみればこの心助けっていうのはですね、全部同じ主語をいただいている、 その主語を互い助け合いに生かすと喜べるんですよと教えたのがこのお勤めだった。例えて言うと、子供にご馳走の入った缶詰みんな与えたの。それでお勤めっていうのは、その与えられたものを助け合いに生かす方法をずっと教えてる。缶を開けてですね、こうやって食べると美味しいよ。けどもそれを思案して心定めて立候補しますと喜べるように環境が生かせるんですが、何言ってんだ、うん、なんて言って、その助け合い方を、環境の使い方を学びませんと、使い方を学びませんと、缶詰を持っていても生かしようがない。しまいにはその缶詰で取り合いしてゴンなんて言うと、缶詰で殴られて死んじまうなんて、怪我するなんてことが出てくるんです。助けるための手法が争うに使われてしまう。これが心一つ、喜べるも喜べないも決まってしまうんだという、お勤めを学びなさいというのは、そういう意味で言ってるわけです。親様は超自然的超能力者でもなければ、ご利益くれる人でもない。そんな神あるお願いする必要はないと。自分がこの自然を生かす真理を学んで、自分が真理を神と親様に言ってますから、自分が真理を生かす人間になったら、私が神の心で助けていくっていうこと。神様にお願いしてご利益もらえるんじゃないんですよ。私が神の心になって助けていくと、相手も勇むし自分も勇むということになる。ご利益もらうという考えとは全然違う。そしてこの教会本部の中がですね、これ大事なのは、本部はしょうがないってよく言うんですが、本部しょうがないじゃない、本部の一部がしょうがないんです。天理教はしょうがないって言われますと、いや違う、私らお勤め学んで毎日お勤めやって、月並みさえで人助けの心を養ってますと、みんな言いたいんです。それと同じで、天理教ダメだって言われると、やっぱり私ら勇みません。教会本部ダメだ、本部ダメだなんて言ったら勇みません。本部の中にも、親様に戻れと言ってお勤め大事に学びなさい、そう通りなさいと言っている人たちがいる。大勢なんです。ほんの一部、昔天皇制軍国主義時代、その頃は何を教えたかと言いますと、上の人神様だって教えた。親様は真理が神、上の人神様だって天皇制はそう教えるんですよ。支配者である天皇が神だ、嵐と神だ、その先祖が松神だって。国々の神社で祀っている国津神は、その天津神に国土を建て祀って、その国でまあ崇められてもよろしいと天皇家が認めたものが地義っていうんです。天神地義、八百万の神、結局はその上の人なんで、上の人は神様で、それで服従しなければ殺される。それが白いもの黒いと言っても、はいと言えばご利益くれる、安穏である、背けば殺される、心得違いは出直しや、出直しを親様はやり直しと教えてんのに、死ぬと言って死んじゃうぞ、服従しろ、そういうふうに教えまして、私は上の人だとうまい思いをした少数の人がいるんです。その人がいまだに上の人神様だ、白いもの黒と言ってもはいと言って従え、従えばご主語があるぞ、背けば命ないぞと、こういうふうに説いていると、白いもの黒いと言ってもはいと言えっていうと、先生は勉強しなくても 何言っても服従してくれるという教理なの。それで自分の地位が高くって人が服従してくれて支配者になれると思い込んでる人がいるんです。けどそんなの喜ぶ人はいないんです。どんどんどんどん減っていくんですが、親様の弟子たちが大勢の信者を作ってくれた。上の人神様で白いもの黒いと言ってもはいと言えなんて言ってると、どんどんどんどんその人たちは来なくなるんですが、いくらでもまだ信者がいます。私が生涯勝手言って暮らすくらいすでに信者がおりますと思っている人たちは未だに改めないんです。でそういう人が本部だけじゃない、大勢の信者がいる教会ではそういう人がいて、だんだん先細りになっていると、そういう状態が今あるわけです。でここでは親様が病気を治す能力がある、神様が助けるところに言ってんですが、これはどんどんどんどんダメになってます。それで本当は真理を知り、よろずのことを解き明かすのがお務めなんです。でその真理を知り、自分がなくなりますと大変な勉強になるんですね。でそれはどういうふうになったのかと申しますと、これは子供島帰りを出した親がですね、孫ついてこれはどういうことでしょうかってこう言ったのが、私の母親は一生懸命お助けして教会作った、まあ、おばあちゃん、孫が子供島帰り行った。でそこでもってですね、勤め塗りが神ですという話にぶつかった。私はおばあちゃんから聞いて、また実際私がお授けした時、おばあちゃんはですね、お授けいたします、1人国とお立ち上げると、2人おもたりのみると、3人国三人のみると、さま、八者八方にお静まりくださる、南無天領のみことさま、何歳の何の微妙のものでございます、ご主語くださいませ。助けをあろうと、助けたまえ天領のみこと、南無助けたまえ天領のみことと一生懸命やってくれて、病気が治ったんだと言って聞かされましたと。それが印象強いですと。ところが、天然自然の教理が、勤めのりが神です。それでそこでもって子供が聞いてきてノートを取ってきたのはですね、真理を知ると矛盾がなくなって悩みがなくなるんです。悩みがなくなって環境を見て自分の体を整えると病気がなくなっちゃうんだ。それで助け合いの真理に学べば争いっていう悩みがなくなるんだ。お勤めの教理を学ぶことでもってこの悩みも病気も災難もなくなるんですと、ノートに帰ってきて、お父さんこうでしょと言う。私が聞いたのと全然違いますよ。神様が助けてくれるでしょう。真理を学んで自分が矛盾をなくす。これは数学の公式を習うと、今まで難しかったものがスラスラと解ける。生物学に習いますと、今まで体の調子悪くしていたのがどんどんと体が整ってくる、当たり前に暮らせるようになる。それと同じでこの世のよろずのことを真理をですね、お勤めから学びますと悩みがなくなり、病気がなくなり、何にも起こさなくなる。そういうのであって、不思議なご利益は拝み祈祷ではないんですという話を子供自分帰りで聞いてノートに取ってますという親がですね、自分の母親が教会作ったお助けの時と全然違う。孫ついてる。自分はこの後でもって会長になっていいのか悪いのかってこう、一体どれが本当だろうかって、まずお父さんの方が孫ついちゃってる。教会後継者、今仕事やって教会支え子供育てる人がですね、一体お道は何だろうって言うんですが、これが今までの戦争終わるまでの 天皇制軍国主義時代の王法の理をずっと説いてくる。それで親様の道復元と言われたのに、復元しないで話している人のところでは未だに一肉いとこたちの見事やってる。この前まで教皇の校長だった諸井慶一郎さんが十足の神様の主語を説く、ちょっと気が止まって従前の主語とかなんていう本を出してる。とわしの神様なんていう平気で言ってるのが同業者の社長だったりし、さあそんな印刷物が天理教に出てますから、これから会長になろうというお母さんが立派な教会を作ったというその人でもですね、これから会長になろうという人でも一体お道は何ですかというような状態に今なっているというんです。そしてそういうようなことから直してもらうんじゃない、超自然的神が超自然的賞罰を下すんじゃない、こういう話になりましたときに、去年の一年大変な山上水月地震大風、まあ自然の暴力なんていう言葉までが当たり前のように新聞に載るような去年であったわけです。でそういうふうになった時にこう 大問題になりますのがですね、地震大火で山上が月死立腹というふうにお札線に出ているわけです。でこうやってみると、これやっぱり月死立腹するような高齢違いを起こって超自然的力を持つ神様が超自然的罰を下したもうたんだと、恐れなさい慎みなさいという考えが強くなってしまう。確かにこの世界山越えなども雷も地震大風月死立腹とこういうふうに読みますとそういう感じになってしまうんです。それでそのこれはですね、この筆先91なんですが、116になりますと同じようなことなんですが、この話何と思うて聞いている、天日火の雨海は津波やというこの言葉がある。この間ずっと読みますと、この後の方は高山の心得違いをどんどんどんどん改めないでいると戦争が起こっちゃって、天日火の雨海は津波だぞ、そうなるぞという警告だ。これはどの先生もそういうお悟しするんです、この歌については。ところが91の山上なども雷も地震大風月死立腹というと、親様はこの地震大風まで天然自然の理要求さんのご主語だと思っていたんだろうか。親様だってだいたい天理教の研究者という人は神がかりだなんて思ってないんですよ。あんな神がかりの経典に出て神がかりだ神がかりだ、また経典以前でも明治経典でもですね、何しろこの神道派の人、天皇制軍国主義を教えていた神道派の人は神がかり説を取るわけです。神がかりというと天皇制軍国主義を教える天皇の神については神がかりも祈祷もよろしい、他の宗教はいかんという明治政府の方針でしたから、天皇の先祖の神が神がかって教えたといえば天理教弾圧ないわけですから、親様に対する弾圧もないわけですから、神がかりというのが天皇制軍国主義の時代王法の理として説かれていたんですけれども、これは王法の理だってみんなよく知ってたんです。明治教典をこれが親様の教えだなんて思ってる人も いませんでした。お勤めが本当の教理だと前はみんな思ってたんです。あの戦後にですね、 GHQ の宗教政策に合わせて昭和24年版の経典が出てから、これが文献主義の間違いなんで、 神がかりだと思い込む人が多いんです。神がかりでこの道始まったと思い込んでいる信者多いんですが、私ら天理大学作った時に、天理大学は天理教学確立のために教授も学生も力を合わせて天理教学確立のために作った大学だと最初から教えられていた。ですからこの経典は大ほのりで作られたんだ、 GHQ 対策だ、これはもう当然のこととして語られてますから、神がかりなんて研究者を持ってる人前いないんです。これは私の方がびっくりしたんだ。研究者は神がかりなんて大体思ってないで、親父様はどう思っていたんだろうかっていう問題にしてる。ところが研究者じゃない一般の教会さん信者、これがまあ収容か講習でもって会長さんになった方々、それで白いものくれと言ってもはいと言ってご指導いただくんだと思ってる信者さんは、天皇の先祖の神が中山美紀に物を言わせ行動させて、中山美紀は操り人形でこの道始まったんだなんていうことをみんなが信じてるなんて私ら思ってもいなかったんです。天理教の研究者の内輪話これからしますと、神がかりなんて思ってる人は大体発言しませんから。そういう場で研究者の間では、たとえ親様が自然科学をこの官僚台でもってですね、命というものを説明するほど農民の目で自然科学というものをしっかりと捉えていたとしても、地震大風山上がやはり天罰ではないかというそういう思いがあるから月死立腹という言葉につながっているんじゃないか、こういう説がある。いや、やっぱり親様は全部が天然自然の理だと、天然自然の理で地震も起こるんだ、大風も台風は天然自然の理ですね。今になると地震も予知しよう、予知できる、台風も風の強さ雨の量まで予測して発表するということは天然自然現象だということは今の人は分かってるから予測もするんです。けど親様の時代は分かっていただろうか、親様が分かっていなかったんじゃないかしら、親様が天罰というふうに感じていたのかしらと、こういう論議がこれ二つに分かれてるんです。実は私の学生の時でもそれでも二つに分かれている。確かに今お筆跡読んでも意見二つに分かれると思います。この地震大風山の上を親神様がこれ違いを正すために起こしたんだという、超自然的力で起こしたんだという説と、いやいやこれは自然現象で月死立腹というのはその自然現象が起こった時に助け合わない人間に対して月死立腹という説と、これ読んで分かれると思います。でも分かれるのはこれまでにしてほしいんです。地震が予知できるという時代、台風のコースまである程度予測し、それで風の強さ雨の量まで予測する、そして日本列島は台風が来なければ水不足でもって逆に困るんだという自然現象と今捉えてるんです。その時に親神様が天罰を下したんだなんていうことはもう世間の常識に追いつかないような距離理解ですから、これからは地震大風山上も自然現象と理解してほしいんです。お道の人は親様はいち早く明治の初めに世界中が天罰と思っている時にちゃんと天然自然の理である、理に違ったことは起こってないと、そういう態度で教えられたんです。この世は理で攻めたる世界になる、真理通りにしか動かない、超自然的現象は起こらない、地震大風山上も超自然的現象ではなく 天然自然の理であると、こういうふうに私たちは今から将来は切り替えないといけない。でそういうふうにこうやりました時、思いました時に、本当にこの道は復元教学勤めのお勤めで真理を教えて、それによって悩みも病気も災難もなくなるんだという、これお勤め派な、復元教学派なけれども、今までの人々の迷信を利用して服従しないと罰が当たるぞと言って人を服従させる支配者のもとの教育者である宗教家というような立場はもうこれからは通用しないんです。そこを今まで通用したかしないかでなく、これからは通用しないということをしっかりと捉えていきたいと思います。でもう一つこう話題変えますとですね、先月の26日に要会って本部の直属教会長、大教会さん、直属分教会さんに対しまして、今裁判が行われていると。でそこでもってですね、天理教団から離脱した教会がその後も天理教と名乗っているのはけしからんという言いがかりを教会本部というより宗教法人天理教代表役員は胆振表東條なんですが、独立した教会が天理教となるのはけしからんと、宗教法人天理教に入るべき、まあ、はっきり言うとお金がですね、天理教と名乗っているその部下教会に、独立した教会に流れることは利益を横取りするものであるなんていう裁判を起こした。東京地方裁判所の特許権を主に審査する部門のところにそういうのを宗教法人天理教表統領からこう提出したら、そりゃまあ例えて言うとセブンイレブンとかローソン南郷店と言ってるのがですね、その名前でもってお客寄せてるのに、そのローソン南郷店をやめにして元の、まあ、例えば八島酒店に戻ったっていうのは、集中してうんと仕入れて安いいいお酒を仕入れてくれるからな、ローソン南郷店になった、こういう組合なんですね、あのチェーン店っていうのは。だけど看板倒れでもって高い値段でもって悪い酒が来るんじゃ、こんな仕入れはお断りだと、私はローソン南郷ってやめにします、元の八島酒店に戻りますと、こういうふうに言った時に、そのローソンは全然名前違うんですけども、天理教の場合には宗教法人天理教っていう、あの宗教法人天理教というのができたのは昭和27年だ。問題の教会は大正年間にできている。その時から天理教なんとか宣教所で、後に制度が変わってなんとか分教会になっただけなの。それが廃線になりまして、それでこういう制度だった。その頃ですね、戦争中明教維持財団とか東本維持財団という法人があったんです。これは大教会の名前で、東本大教会の名前で主だった部下教会まで登記してあったんです。看板は例えば本原分教会って書いてありましても、登記名は大教会の維持財団で登記してあったんです。で、そういう形で、大体大教会ごとに維持財団なんていうか、まあ小さいところは知りませんが、東本だとか明教なんていうのはそういうふうに明教維持財団、東本維持財団とこういうふうにできていた。まあ今明教っていうのは明教系の教学会だからそう言ったんですが、元は明教系だったんですね。そこから分離した大教会だと、東本は私の例で言ってますね。でそれがなぜ宗教法人法を作って 大教会で登記したものを改めて各文教会に登記し直したかというと、戦争中ですね、軍部が本部の先生や大教会長さんにサーベルのちょんちょんとほっぺた叩きまして、言うことを聞かねえと潰すぞと、こう言いますと大教会長へっと従うわけです。部下教会がその大教会の名前で統治建物を登記してありますと、部下教会信教の自由ないんです。一人軍部がサーベルで脅せば部下教会なんて全部服従しちゃう。教会ごとに信教の自由がない。これでは一人の権力者が大勢を支配すること可能だ、こんな制度はいけないというので宗教法人法を作りまして、改めて一つ一つの教会に代表役員をやり、役員会議をやり、その教会で統治すると、こういう制度にしたのが宗教法人法なんです。その時に諸井教務総長が東本大教会長のところに来まして、で私は東本大教会長の当番 OB でしたから、そばにいてその話聞いていたんですが、宗教法人という制度は天理教の信仰が親様の教えを自分が悟ったようにしっかりと通れるようにするために宗教法人法ができたんですと、こういう説明した。そしてその宗教法人で不動産登記しても、仮にその子供がこの教会でこの教え説くのは嫌だと言って道通るのが嫌だと言うならば、教会を解散して法人を解散して個人の名義に戻すことができます、そういう制度ですと、こうやって説明して、それじゃあと大教会も宗教法人天理教という教会の組合に参加したんです。それは戦争中大物売りで本当の教理は説いていなかったから、親様の教えを各自一万いくつの教会が勉強するんではですね、これは言われっこない。だから教会本部がしっかりと教理の勉強をして、正しい教理を道の友天理事法というそういうものを通じて、正しい教理、正しい親様の教えを各教会に配給いたしますと、こういうふうにできたんだと、こういうふうに諸井教務総長というのは今でいう表統領、まあ、その教務総長が表統領になったわけです。宗教法人天理教を作って、宗教法人天理教というのは教会の組合なんです。宗教法人天理教が教理を勉強して教理を配給する、その代わり一つ一つの教会が教費金としてその費用をまあ、拠出すると、そういう建前で、まあ、今文教会は1万年間1万5000円教費金を出すという義務を負って、それで正しい教理を本部から各教会に配給してもらうと、こういう契約なんです。これが宗教法人天理教の存在なんで、教会の組合ですから信者は宗教法人天理教に一人もいないんです。信者は各文教会に所属か、まあ、大教会直属信者という大教会に所属する、教会本部にだって直属信者がいる、教会にはいるけど、宗教法人天理教という組合には信者は一人もいない。ですからお供えも各教会にお供えが集まるんで、宗教法人天理教は信者からのお供えはないわけです。よそのそれぞれの教会に所属する信者がどこでもお賽銭で、まして宗教法人天理教お賽銭箱持ってませんから、教会本部のお賽銭箱は教会本部という教会に入ってる、信者も所属してるんで、 宗教法人天理教には信者もお供えもありませんというのが原則なんです。宗教法人天理教に寄付しますって言えばそれはできますけれども、普通は全部教会へのお供えであり、信者は各教会に所属してるんです。ですから教会が組合を外れたからといって宗教法人天理教、もともと信者一人もいないんですから信者減るわけじゃない。もともとお賽銭箱もないんですから、お賽銭も減るわけじゃない。でそれをですね、教会の制度もよく知らない弁護士さんがなんか言いがかり、本部にあの宗教法人天理教が本当解かないから、今度の場合にはですね、新柱、天理教新柱が親様の教えに帰って国々ところどころの教会で官労代、その官労代というのは官労代と地場、これが勤めの地場です。官労代囲んで地場で神楽勤めをやるように月々国々ところどころの教会で実施しなさいとも、西暦2000年の時から毎年正月26日に新柱がそれを宣言してるんです。それでも肝心の周りにいる本部の役員さんっていうのは、そんなことやったらみんなが距離を覚えて自分たちが偉く見えないと、また距離の勉強し直さなくちゃ、白いもの黒いと言ってもはいと言えって言ってれば勉強しないで自分は偉い地位にいられるのに、新柱さん何もそんなに短平級にやることないでしょう。お勤めの教理でみんな個性的でそれぞれの立場で平等が一番原則になってるんです。自由意志で助け合うとみんな平等になるというのがお道の教理の一番短い言い方ですね。自由意志で助け合うと、それぞれみんな世界一の個性に目覚めて正しくなくなるんだと、でそれをまた統合すれば陽気づけの世界ができるんだという、この教理を国々ところどころの教会で月々務めるという新柱の行為に応じて、その宣言をして新柱さんやんなくたっていいでしょうと言っている宗教法人天理教という教会の組合がですね、新柱さんの宣言号令に応じようとした教会に、本部がまだ言ってないのに自分がやるというのはけしからんと言いがかりをつけたから、うっかりするとその言いがかりでもって教会取り上げてお前のたれ死にしろなんていうバカなことが再々行われておりますのを目に見て、修理人さんが新柱の心も分かんないで修理するつもりで教会を壊しに来ている、これじゃ組合外れた方がいいというんで、組合外れても新柱の号令に従い、それを実施しますという宣言をして保守的で動かない組合から離脱した。それに言いがかりつけるというのはけしからぬ、それをやってしまった、まあ、愚かな弁護団がいるんです。それで地方裁判所は特許権の問題だと思って名乗っちゃいけないと判決下したんですが、それはけしからんと、まあ、主に私が反対論文を書きまして、それで裁判所、高等裁判所に出しました。まだ手加減してちょっとなんですが、それだけでも高等裁判所は、ああそんな言いがかりつけて天理教と名乗っちゃいけないなんていうのは全くの愚かしい話だと、それで表統領に宗教法人天理教に対しまして、天理教の教会は金取り主義じゃないだろうと、それを組合から外れたら利権が向こうへ移るなどと裁判を起こすのは天理教、人助けを標榜している天理教としては大体考え違いだという、まさに裁判所が表通りを叱りつけるような判決理由で 組合を出しても当然昔名乗っていた天理教なんとか文教会と名乗ってよろしいという判決が出たわけです。ただ本部が負けた、悔しいというので今度最高裁へ持ち込みますと、こういうことが12月26日に直属教会長会議要会でプリントにして渡されました。ちょっとその天理教っていうのは、まあ、これだけでも分かると思うんですが、名乗るななんていうのはですね、天理教っていうのが本部だけが特別で特許権で思っているように勘違いしているということなんです。で天理教っていうのは一体どういうものなのか改めて認識した方がよろしいと思うんで今説明するんですが、まず天理教っていうのは中山美紀が教えた教団のことじゃないです。天理教っていうのは親様の教えに背いて天皇制軍国主義を教えるという書類で天理教と名乗ったのが最初、明治18年。これが天理教団、今の宗教法人天理教団。ところが200年ほど前に亡くなった天理教っていうのがあるんです。名乗っちゃいけないっていうのはこの人がこれだけだと思ってるから言うんです。天理教っていう名前はこれは広辞苑式ましても天理教っていうのは日本の天理教と中国の天理教と両方書いてある。でもっとご丁寧な百科事典式ますと天理教の乱なんていうのが出てる。これはね200年ほど前、これ、まず、後で年限確認します。200年ほど前にですね、天理教という教団があった。それが滅びた。どういうのかと言いますと、清朝、中国の政府、清朝でした。清朝を弱体して弱かったもんですから、イギリス、フランスというのが、そこにイチャモンつけまして不平等条約を押し付けて、それで争いが起こるといろんなアモイだとか香港だとかそういうところを植民地としてですねどんどんと取っていったという、そういう英仏の中国に対する圧力っていうものがまあそういうふうにあるわけですね。で清朝の皇帝がイギリス、フランスに不平等条約を承知しましたと言って条約結んだ。住民、仕事してるもんはそんな条約結ばれたらこっちは食えないと言うので、そんな条約反対だと。撤廃しろ。これはデモ行進を起こります。で、そのデモ行進を起こしたグループ、白蓮教というの。白蓮というのは白い蜂巣で仏教であることをまあ一目でわかるんですが、その仏教の教団の中に一派に天理教というのがあったんです。でその天理教は天文風水地理と星の運行と方位方角それから地の理という自然の真理に従えという原則ですが、まあ天文風水地理というと占い師、占いでもって星を見てですねこういうふうに天然自然は動いているというのが天理教なんです。天文風水地理から天理で、その人たちが自然に沿って生きていればあんな不平等条約はけしからん、風神妖滅、清朝を助けて西洋の鬼を滅ぼせという旗印のもとに国民運動やったわけです。まあ、安保反対のデモみたいなもんですね。で清朝が動かなくなると今度大明、まあ明のが漢民族です。清朝っていうのは満州民族なんです。で明の国を復活しろ、清朝ダメだという運動にまでこうだんだんなっていったのが天理教の運動だったんです。ところが英仏の圧力で 秦の皇帝がですね、国民運動をやって秦の国を助けろと言っている国民運動を官軍が行って、まあ日本で言えば警察機動隊が行ってですね、デモ行進の頭目を殺した。これは北京の宮廷にまで混乱が起こって、皇太子が銃まで取ったという事件が天理教の乱、指導者は殺されたんですけども、その残党っていうのはやっぱりいるわけです。まあ、あの中国がですね、漢民族の政府ができると満州にずっと引っ込みました。高僧団、高僧会という馬族と呼ばれる武装反政府組織と、まあ、今風に言うとそういうのになっていた。時代が変わりまして、日本が侵略をし始まった。その人たちはやっぱりそんな外国に屈服するなというんで、 反政府組織ですから、武装集団ですから、我が満州民族のためにと言っているところで、侵略している日本から何十助け標榜して天理教と名乗って、それで何十助けの歌を歌って布教師が来たと。え、侵略している日本から来た、大歓迎だって言って、いっぺんに信者ができた。これが本部の記録でも、3万人にもなったって書いてある。それでその3万人にもなったという本部の記録のほかに、日蓮宗の現代宗教研究所長が書いた中には、その時に1万2000人の信者、そうね、1万2000人の信者というふうに書いているんですが、そういう記述があるわけです。天理教というのはそういう200年前に中国で乱を起こした天理教もあるんです。まだその人たちがいるんですって。それに我が 教典、ここではですね、宗教法人天理教は天領の御事の目処を祭り、天理教経典に依拠して教えを広めという規則なんです。この経典が唯一の教理書というのは昭和の34年以前、これは昭和24年の経典を指して、34年に教規が改正になりまして、天啓ということを指定しまして、天の神様が神がかりを指定しまして、月日の理、月日の社と仰がれる中山幹がこの天理教を始めたという規則になったんです。これは天然自然の教理を言葉にも出し実践して尊敬されている中山幹という意味です。それでそこでは教義書は三日村を歌う筆先を指してるんだった。経典はこれに基づいて作り直しますという規則なんだ。ところが作り直さないで神がかりのままの経典で、原則は原典でお勤めだって言ってるのに、お勤めやろうという人間を昔の規則を振り回しまして、経典に外れているからけしからんと指名して教会取っちまおうというバカな行動を、時代遅れの行動をやってるのが今の弁護団なんです。そういう点をですね、ちゃんといかに馬鹿げていることかということも反省いたしまして、しっかりとこれからの方針で天理教と名乗るな、独立した教会天理教と名乗るなんていうのは誠に愚かしい裁判が今行われている。そして必ずこれ本部負けるということも、まあ、承知してですね、これから進んでいきたいと思います。今日は以上でございます。質問事項なかったら、いや言葉でもいい、いやいや言葉でいい。
歌うらおたら、あの3日目の用紙として、
はい
はい、助け合いというふうに表現されましたけども、助け合いというのは6だり目に出てるから、3だり目の用紙としては調和を作るお務めというふうに
したら、それを助け合いって短く言うと助け合いだね。助け合いがどこに出ても構わないよ。いや、あの見下り目の、
見下り目の